広報いまり第840号2024年2月号です。暦の上では3日は節分、この日で冬が終わり、4日の立春から春です。冬至から1ヶ月余り過ぎましたが、日の出が少しずつ早くなりました。夕方は日足が伸び、日の入りが遅くなりました。梅田よりも聞こえてきます。春の訪れが待たれるこの頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は1月8日に催された伊万里ハーフマラソン2024の写真です。お天気に恵まれたこの日、全国各地から約2500人の選手が参加しました。思い思いのユニフォームで選手たちは参加してます。スタート直後の全選手の顔顔顔が紙面いっぱいに広がっています。
主な内容、特集みんなで作ろう佐賀2024、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集みんなで作ろう佐賀2024。今年はいよいよ佐賀2024第78回国民スポーツ大会、第23回全国障害者スポーツ大会が開催されます。年齢や性別、障害の有無にかかわらず、すべての人がスポーツをする、見る、支えるといったさまざまなスタイルで楽しみながら参加できる大会を目指しています。今回の特集は佐賀2024を支えるという視点から、開催競技をサポートする学生や大会のボランティア、協賛で大会を支える企業などを紹介します。一緒に佐賀2024を支えてみませんか。まずは開催日について、伊万里ビーチや国見台球技場などを舞台に5種目が開催されます。国民スポーツ大会では、オープンウォータースイミング競技男子女子が9月11日に、ビーチバレーボール競技少年男女では9月14日から17日まで、ホッケー競技青年男女少年男女は10月5日から9日まで、軟式野球競技青年男子は10月11日、12日、14日に開催されます。全国障害者スポーツ大会では、フライングディスク競技が10月26日から28日まで開催されます。高校生へのインタビュー、市内の高校生には競技をサポートする競技補助員として参加してもらいます。すでにリハーサル大会に競技補助員として参加し、本大会にも参加を予定している高校生に、活動してみた感想と本大会に向けた意気込みを聞きました。慶徳高校2年、高島寛太さん。ビーチバレーボール大会のリハーサル大会で、コート内の砂地を鳴らすサンドレベラーを担当しました。コートを整備するタイミングが最後まで分からず苦戦しましたが、見る方では選手たちが天候の変化にすぐに対応しプレーする姿に驚きました。本大会でもサンドレベラーを担当して参加する選手たちにおもてなしをしたいと思います。伊万里高校2年、川端遥さん。ビーチバレーボールのリハーサル大会でラインジャッジや得点係を担当しました。バレー部に所属しているのでルールは分かりますが、ビーチバレーボールでは一人が見るラインがバレーよりも多く、またラインに砂がかかるため見えづらくて驚きました。全国から集まる選手たちのプレーを間近で見ることができる貴重な機会なので、本大会にもぜひ参加したいです。 伊万里実業高校2年高島笹野さん。ビーチバレーボールとホッケーのリハーサル大会でラインジャッジやボールサーバーなどを担当しました。ボールサーバーはラインから出た位置にボールを投げて供給する役目で、試合を重ねるごとにいい感じに供給できたと思います。本大会では全国から来る人たちに伊万里の良さを知ってもらえるような活動にも関わっていきたいです。有田工業高校1年松尾健生さん。伊万里出身なので先生から声をかけてもらい、ビーチバレーボールのリハーサル大会に参加してラインジャッジや得点係などを担当しました。昔からバレーをやっていて全国大会での経験もあったので、ラインジャッジは緊張しませんでしたが、ビーチバレーボールを初めて見てチームワークの良さや砂場に足を取られながらもプレーできていることに驚きました。本大会では点数をつけたりラインジャッジをしたりして大会を支えながら選手のプレーを間近で楽しみたいと思います。次にボランティアグループの会お二人に聞きました。伊万里市観光ボランティアガイドの会高森美和子さんは、伊万里の歴史をもっと知りたい、また何か新しいことを始めたいという気持ちで入会し活動を始めました。現在は27人の仲間と市街地や大川内山の観光ガイドなどを行っています。ガイドをする中でいろんな人と出会うことが楽しいですし、もっと伊万里のことが知りたくなりました。佐賀2024では全国各地から集まる人たちとの出会いを楽しみにしています。伊万里を知ってもらい、思い出を持って帰ってもらえるようにおもてなしをしたいと思っています。今後は観光ボランティアガイドの会にもっと若い人が入会してほしいと思っています。佐賀2024をきっかけに一緒に活動してみませんか。伊万里市手話の会佐藤智子さん。手話を始めたきっかけは、市の公式 LINE で手話を学ぶことができる講座の案内があり、軽い気持ちで応募したのがきっかけです。現在はより難しい手話通訳の講座を受講しています。やりがいは聴覚障害がある人とコミュニケーションが取れることです。手話は相手を見ることから始まり、手の動きだけではなく表情でも感情を表現するので、お互いに本当の気持ちを伝え合うことができ、魅力的だと感じています。佐賀2024では皆さんとたくさんコミュニケーションをとって楽しさを共有したいと思っています。みんなが簡単な手話を使える世界になってほしいと思っています。まずは気軽に始めてみませんか。企業協賛について、国スポ・全商スポの開催に向けて協賛の第1号となった株式会社サムコの歓迎装飾ウィンドウサインを紹介します。ウィンドウサインは令和5年12月17日に市民センターに設置されました。文化ホール屋外ガラスの対面に装飾されたウィンドウサインは、縦3メートル68センチ、横10メートルの巨大なサイズです。市民センターを利用するときや、近くに来たときは、ウィンドウサインと一緒に写真を撮るなどして、佐賀2024に向けて気持ちを高めていきましょう。最後に、大会開催に向けて、国スポ・全商スポ推進課課長、松尾貞弘さんに聞きました。最高のおもてなしは、市民の皆さんが競技会場へ足を運び、選手監督に温かい声援を送ってもらうことではないでしょうか。そのためにも大会の魅力などを皆さんに伝えていきます。これから選手監督にまた伊万里に来たいと思ってもらえるような大会になるよう一丸となって準備を進めていきますので、見る、支えるなど、それぞれの立場から応援してもらうなど、ご支援とご協力をよろしくお願いします。なお、大会ボランティアを募集しています。活動内容は競技会場内外の環境整備などです。また協賛企業団体についても募集しています。いずれも詳しくはお問い合わせください。応募問い合わせ先、伊 ひまり市民センター2階国スポ全焼スポ推進課内佐賀2024ひまり市実行委員会電話0955-23-2198 です。
みんなの広場です。12月14日大坪町小賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ伝統行事通渡しがあり、新しい世話役たちは代々伝わる衣装を身にまとい、顔に墨を塗って地区内を巡行しました。1月13日市民図書館で図書館フレンズ今里が昔ながらの遊びを通して日本の伝統文化などを知ってもらおうと新春かるた会を開催しました。4年ぶりに行われ、今里観光かるたや百人一首を楽しみました。同じ日市民センターで男女共同参画懇話会今里プラザがメンズキッチン&家事シェアミニ講座を開催しました。簡単に作れる寄せ鍋など4品目の調理にチャレンジ、また講座ではそれぞれの家庭に合った家事のシェアの仕方を学ぶことや話し合いと感謝の気持ちを伝えることが大切だと紹介されました。1月14日市民センターで伊万里市消防出初め式がありました。式では消防団協力事業所に認定された畑津町の株式会社省営機構に感謝状などが贈られました。代わって教育と文化です。12月18日牧島小学校の児童が第7回佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール小学生4年生から6年生の部で最優秀賞を受賞し、そのことを報告のため市長を訪問しました。カブトガニをテーマに授業や自由研究などで学習してまとめた作品私たちとハチガメが一番高い評価を受けました。12月10日毎年恒例となっている内読推進講演会が市民図書館で開催されました。12月8日と9日伊万里市の脱炭素に向けた今後を考えるワークショップが開催されました。市内で発生する温室効果ガスを減らすための目標や取り組みを定める伊万里市地域温暖化対策実行計画を策定するにあたり市民の意見を反映させたいと開催されたものです。高校生から大人まで56人が参加し、伊万里市の課題を脱炭素で解決しようをテーマにグループワークを行い、地球温暖化に対する考えや普段の行動、日頃感じている課題、その解決方法などを真剣に考え話し合っていました。郷土の文化財日報写した窯跡の調査成果その10、出土した初期鍋島の製品について紹介します。写真で紹介されている皿は衣装デザインが盗用されないように細かく割られています。このため内面の模様の全体像はよくわかりませんが、松の木と人物が非常に繊細な細い線で描かれていて、陶工の技術力の高さを示しています。今のところこの皿と同じ絵柄の伝製品は見つかっていません。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。1月7日二十歳の集いが市民センターで開催されました。今回は一堂に会して開催されました。式典では各地区町から選出された19人の実行委員会が昨年7月から会議を重ねて企画した内容で行われ、 思い出のフォトムービーの上映などが会場を盛り上げ、参加した426人の若者たちは人生の節目を友人や家族と祝いました。百寿記念品贈呈、大川内町の前川光子さん。長生きの秘訣は若い頃から一生懸命農業をやって体を動かしてきたことと、何事にも感謝の気持ちを持って過ごすことです。発達症の市丸花子さん。嫌なことがあっても鼻歌を歌うなどしてくよくよ考えないようにして、いつも笑顔で過ごすことが一番です。南畑町の川添菊江さん。好き嫌いなくしっかりご飯を食べていました。おしゃべりが好きなことも長生きにつながっていると思います。大川町の丸尾幸子さん。昔は農業で梨を作っていました。現在はテレビで好きなドラマを見たりしながらのんびりと過ごしています。4人の皆様、おめでとうございます。元気に集うその8、ニリ地区のニリ・チフレーヌ。平成10年、婦人会の活動でピアノを購入したことをきっかけにコーラスグループを結成しました。会員は11人、月に2回練習しています。市民音楽祭やふれあい祭りなどに出演しています。歌うことは仲間づくりと健康増進につながっています。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、二里町の古川太平さん、恵子さんの子日向くん、2歳4ヶ月。僕はお花が大好きなんだ。特にピンクのお花がお気に入りだよ。お花屋さんで好きな苗を選んでお家の庭に植えてるんだ。いつもガーデニングのテレビを見て楽しんでるよ。好きな食べ物はヨーグルトやチーズ。パパから一言。優しくていつも可愛い笑顔で周りを明るくしてくれる日向くん。これからもお兄ちゃんやお姉ちゃんと仲良くして元気に大きく育っていってね。働くなら伊万里で決まり。大坪町の渡り口さやさん、19歳。仕事は立花町の調整園の窓口で来客や電話の応対のほか、データ入力などを行っています。心がけているのは、わからないことは理解できるまで先輩などによく聞くようにしています。目標はレクレーションで1枚でも多く利用者さんの笑顔を撮りたいと思っています。自己 PR、 慎重に物事を考えるようにしています。趣味、ケーキを食べることやアニメを見ることです。市民へ一言、皆さんが笑顔で健康に過ごせるように願っています。天下一品龍の玉。根強さの天下一品龍の玉。松島町田中丸縫子さんの句です。枝に刺すみかんついばむ目白には、しじま破りてひよの声する。枝に刺すみかんついばむ目白には、しじま破りて日をの声する。伊万里白露短歌会、久保田照子さんの歌です。スポーツです。 表紙でも紹介しましたが、伊万里ハーフマラソン2024が1月8日開催され、沿道からはひっきりなしに温かい声援が送られていました。伊万里市民センターのお祭り広場では、参加者をもてなそうと伊万里牛の大鍋やぜんざいが振る舞われ、伊万里の特産品も販売されるなど、多くのブースや人手でにぎわいを見せ、走り終えたランナーたちは終始笑顔で思い思いにリラックスした時間を過ごしていました。大会は多くの高校生や地元企業、地域の団体などがボランティアとして参加し、おもてなしの心で大会を陰から支えていました。2月の市民スポーツ、11日祝日、伊万里市スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館で、16日金曜から18日日曜まで郡市対抗県内一周駅伝大会、伊万里市通過は17日です。17日土曜、市長杯団体戦グラウンドゴルフ大会、9時から国見台陸上競技場ほかでそれぞれ予定されています。
インフォメーション、議会報告。令和5年伊万里市議会第4回定例会が12月1日から20日まで開かれました。条例議案12件、一般議案8件、予算議案7件、報告1件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。審議の結果、提出議案27件は原案の通り可決承認されました。主な内容、条例議案、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、廃棄物の原料及び適正処理並びに環境美化に関する条例の一部を改正する条例、これは飼料処理手数料を改定するために改正したものです。中小企業振興資金貸付に関する条例の一部を改正する条例、子どもハートフルセンターひまわり園条例を廃止する条例、民間の児童発達支援センターが解消されることなどに伴い、子どもハートフルセンターひまわり園を廃止するために条例を廃止したものです。国民健康保険税条例の一部を改正する条例、手数料条例の一部を改正する条例、一般議案、指定管理者の指定5件、路線の認定、これは立川24号線を市道に認定したものです。予算議案、一般会計補正予算、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ9億1320万円を追加し、補正後の予算総額は357億1065万4000円となりました。歳出補正の主なものは、子どもの医療費助成事業に3213万円、畜産農家配合飼料価格高騰対策支援事業2573万円、休憩者地整備事業1612万円、施 政に関する諸問題について10人の議員から20項目の質問がありました。化石の標本寄贈。昨年12月に北海道札幌市在住の楠山武さんが子どもたちに化石に興味を持ってほしいと市内の中学校6校と教育支援センターセーラにアンモナイトなどの化石の標本セットを寄贈しました。新たに森林環境税が課税されます。森林は環境保全や防災、水の浄化などさまざまな場面で私たちの暮らしを支えています。その機能を発揮するには森林の適切な管理が必要です。しかし現在林業の採算性の低下や担い手の不足などによって手入れ不足の森林が増加しています。令和6年度から市民税、県民税均等割と合わせて1人当たり年間1000円を徴収します。納められた森林環境税は国を通して森林環境譲与税として全国の市町村と都道府県に配分され、森林整備に関する施策や木材の利用促進などへの取り組みに活用されます。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 電力やガス、食料品などの価格高騰による家計への負担が増えています。このような状況を受け、特に影響が大きい住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円の給付金を支給しています。対象世帯は令和5年12月1日現在で伊万里市に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯です。ただし世帯全員が住民税が課税されている人の税の扶養になっている非課税世帯は今回の給付金の対象ではありません。対象世帯には文書を送付しています。支給要件に合致しない場合は必ず連絡してください。また誤って支給を受けた場合は返還の必要がありますので至急連絡してください。申請の期限は3月15日。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金を支給します。すでにこの給付金を受給している人は除きます。支給額は児童1人当たり5万円、申請締め切りは29日。支給対象など詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。伊万里市指定のゴミ袋に掲載する広告を募集します。募集枠数は3枠、掲載料は年額1枠あたり10万円です。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品を希望する場合、かかりつけの医師や薬剤師に相談してください。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 高額医療・高額介護合算療養費制度。これは医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給対象者には2月下旬に通知を郵送します。お知らせが届いたら早めに市民課で申請してください。去年の8月1日から2年を過ぎると申請できません。問い合わせ先、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の人は市民課年金保険係、電話 23-2153。 それ以外の医療保険に加入の人、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 12月13日、東山城町福和区の前区長沢谷誠さんと日向郷区前区長の横田忠義さんが令和5年度自治会等知恵による団体功労者総務大臣表彰を受けられました。今回の表彰は長年にわたり自治会の代表者として地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持及び形成について顕著な功績があったと認められ表彰されたものです。ペットと人が暮らすために飼い主は責任を果たしましょう。ペットを飼うことはその動物の命を預かることです。飼い主には動物が健康で快適に暮らせるようにし最後まで飼い続ける責任があります。人も動物も幸せに暮らすために飼い主が果たすべき責任について考えましょう。1、その命を終えるまで責任を持つ。2、動物の病気や感染症について正しい知識を持ち予防に努める。3、他人への迷惑を防ぐ。4、むやみに繁殖させないようにする。不妊・去勢手術を含めた正しい飼い方をしましょう。5、盗難や迷子を防ぐため所有者を明らかにするためマイクロチップや名札をつける。動物愛護法では犬・猫などを殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、犬猫を捨てたり虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 生き生き夢クラブに入会しませんか。市老人クラブ連合会は気軽に新会員が入会できるように愛称を生き生き夢クラブにしました。年を重ねても健康に元気にをモットーに会員の生きがいや健康づくりに取り組んでいます。入会すると新しい仲間ができ交流が深まります。健康維持や増進につながります。社会活動への参画と貢献ができます。入会対象は原則60歳以上の人です。問い合わせ先、伊万里市老人クラブ連合会事務局、電話 22-7108。 畑須町牛野区が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し有線放送設備を整備しました。コミュニティ助成事業は宝くじの収入を財源とする社会貢献広報事業で、住民の自主的なコミュニティ活動の推進を図るものです。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 伊万里市消防団がコミュニティ助成事業を活用し救命ボート3式と胴付き長靴12着を整備しました。今回の整備で豪雨災害などが発生したときに捜索や救助活動に対する機動性がさらに向上することが期待されます。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。 パブリックコメント。第3期生き生き健康づくりプラン21および保健事業実施計画データヘルス計画案。今回は今の計画期間が今年度で終了することから今の計画の評価を行うとともに新たな計画を策定するために意見を募集するものです。締め切りは29日。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 伊万里市自殺対策計画案。この計画は令和元年度から令和10年度までの10年間を計画期間としていて、 おおむね5年をめどに見直しを行うことにしているため、今回計画を見直すにあたっての意見を募集するものです。締め切りは26日。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 20代女子が限界集落河内野に移住してみた。地域おこし協力隊活動レポート、その9。こんにちは、愛希ギターウナツキです。河内野周辺の人たちであれば誰もが知っている水汲み場の水を飲んでみることにしました。その水のおいしいこと、それ以来水汲みは私の生活には欠かせないものになりました。飲み水はもちろん、料理にも山の水を使っています。特に嬉しいのは、河内野のお米をこの水で炊けることです。炊きたてツヤンツヤンのお米はとてもいい香りがします。こんな贅沢なかなかありませんよね。山の中に住んでいてよかったなと思った瞬間でした。12月8日、七つ島産業株式会社が市に500万円を寄付しました。これは同社が昨年5月に創業50周年を迎えたことを記念して、児童生徒のスポーツの振興のために役立ててほしいと贈られたものです。12月28日、名村情報システム株式会社が市に100万円を寄付しました。これは同社が昨年7月に創業40周年を迎えたことを記念して贈られたものです。三市町広域連携企画、有田町、第20回有田ヒーナの焼き物祭り、3月10日まで有田町各所であります。詳しいことは有田観光協会、電話 0955-43-2121 へお尋ねください。武雄市、第67回完売スケッチ大会、3月3日9時から。場所は三船ヶ丘梅林です。詳しいことは武雄市青年団体連絡協議会、電話 090-1929-6566、 日渡しさんにお願いします。伊万里市、第21回伊万里梅祭りが2月18日日曜9時45分から午後3時まで、伊万里梅園藤の王であります。保育園児やエーサー隊によるステージイベントのほか、梅の加工品の販売やキッチンカーなども出店。県内最大規模の梅園に咲き誇る梅の花々は見ものです。問い合わせ先、農業振興課農政企画係、電話 0955-23-2557。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。2月は北方領土返還運動全国協調月間で、2月7日は北方領土の日です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123 へお尋ねください。無料特設人権相談が21日水曜10時から松浦コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 軽自動車などが使用できなくなったり、他人に譲渡または業者に下取りに出したりした場合などは、4月1日までに廃車や名義変更などの手続きをしないと登録名義人に課税します。詳しくは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。1月に市営駅前駐車場を廃止したことから、この駐車場の回数駐車券を購入していた場合には払い戻します。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。伊万里農業振興地域整備計画において、農用地として確保・利用することを定めている農用地区域青地を宅地などに利用する場合は、除外や用途変更の申請が必要です。 例年4月、8月、12月に申請を受け付けていますが、今年度はこの計画の全体を見直すため、8月と12月は受け付けません。問い合わせ先、農業振興課、農政企画係、電話 23-2557。取扱店が受納した第2次伊万里頑張ろう応援券紙版は早めに換金してください。換金期限は29日です。問い合わせ先、伊万里市プレミアム付き商品券発行事業事務局、電話 050-3033-8538。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは21日水曜10時半から市民センターリハーサル室で、お誕生会は28日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。市役所では火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。また市役所では夜間と日曜月1回にもマイナンバーカードの申請交付を行っています。今月の日曜は2月25日8時半から正午までです。ひまわりカフェを開きます。認知症の人と一緒に出かけてみませんか？25日日曜11時から市民図書館です。内容はミニ講話、青空喫茶で昼ご飯を食べながらゆったりと歓談します。問い合わせ先、伊万里地区認知症の人とその家族の会黒川さんまで、電話 090-2215-5556。がん予防市民公開講座が3月9日土曜2時から市民図書館であります。内容はウイルスが原因のがんを予防することなどをテーマにした講演など。問い合わせ先、伊万里有田地区医師会、電話 23-3270。 春の火災予防運動週間は3月1日から7日まで。3月1日は女性一日消防官です。伊万里消防署であります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 生き生きシルバーフェア佐賀2024が3月2日土曜10時から佐賀市の町中交流広場であります。問い合わせ先、佐賀県シルバー人材センター連合会、電話 0952-20-2011。 司法書士による無料説明会と電話相談があります。説明会は18日日曜10時から佐賀市のアバンセで、個別の相談も受けます。事前に電話で申し込んでください。電話の無料相談は毎週火曜の午後6時から8時、成年後見制度や相続、遺言の電話無料相談を実施しています。電話は 0952-29-0635。 問い合わせ先、成年後見センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 司法書士による県下一斉無料法律相談会が23日祝日10時から市民センターであります。問い合わせ先、佐賀県司法書士会事務局、電話 0952-29-0626。 海で何かあったら118番。118番は海上保安庁への緊急 救通報用の電話番号です。海での事件事故が発生した場合には118番に連絡してください。聴覚や話すことに障害がある人はネット118を利用してください。詳しくは第7管区海上保安本部総務課電話093-321-2931へお尋ねください。リサイクルのワンポイント、家庭用電気機器などに使用されている小型充電式電池は、市役所や各コミュニティセンターに設置している専用ボックスで回収しています。リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、その他モバイルバッテリー本体を回収しています。詳しいことは環境政策課リサイクル推進係へお尋ねください。電話は 23-2145 です。次は募集です。3月24日日曜、焼肉オリエンテーリングの参加者を募集します。コースは宮古川内ダム周辺です。参加料は保険料を含んで1組2000円。募集期間は13日から22日。詳しくは障害学習青少年センター、電話 22-1262 へお尋ねください。各地区のウォーキングイベントの参加者を募集します。イベント名ひようの里ふれあいウォーキングは3月3日日曜、参加料300円、募集期限は13日。問い合わせ先、大川地コミュニティセンター、電話 23-2774。 旗つぼーくは3月24日300円、募集期限は3月15日。旗つコミュニティセンター、電話 25-0001。 南旗フットパス体験会は3月24日、2000円。3月21日、南旗コミュニティセンター、電話 24-2001。 春らんまん桜ウォークは3月24日300円、3月8日。山城コミュニティセンター、電話 28-2001。 マイナンバーカードの申請交付はコミュニティセンターでも行っています。ただし立花地区は除きます。伊万里市の PR を福岡ソフトバンクホークスが主催するオープン戦で行います。そこで PR に協力するボランティアを募集します。日時は3月16日、土曜。場所は福岡ペイペイドーム。内容は各入場ゲートで観光パンフレットの配布やイベントの補助など。18歳以上の市民、ただし高校生は除きます。募集期間は16日まで、先着順です。問い合わせ先、伊万里市物産観光振興協議会事務局、電話 20-9031。 海上保安官を募集します。海上保安官の大学卒業程度の募集は22日から3月25日まで。海上保安学校学生特別、これは高等学校または中等教育学校を卒業してから13年を経過していない人などで、募集期間は22日から3月11日まで。詳しくは海上保安庁総務部教育訓練管理官付き試験募集係、電話03-3580-0936へお尋ねください。伊万里実業高校の生徒がクリエイター、高校生ケーブルテレビ地域元気コンテンツ創生プロジェクトとして 市出身の映像クリエイターの監修指導のもと、市内各地で撮影し制作した短編映画を10日土曜市民図書館で上映します。作品のタイトルは恋の鳴り物修行。問い合わせ先、伊万里実業高校商業科キャンパス、電話 23-5191。 婚活イベント桜満開レトロン号で行くお花見婚活が3月24日日曜あります。対象は30歳から40歳の独身の人。参加料はランチ代ほかで2000円程度。募集期限は3月14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 アスパラガス収納セミナーの参加者を募集します。3月10日日曜9時から、場所は伊万里総合庁舎と現地。募集期限は3月1日。事前に申し込んでください。問い合わせ先、伊万里農林事務所西松浦農業振興センター、電話 23-5128。 市ソフトボール協会令和6年度チーム登録の受付日は15日と16日午後6時から8時まで。場所は市ソフトボール協会事務所。登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 090-3737-2593。 こんにちは、図書館です。図書館の起工式を祝う記念日、芽生えの日、25日日曜、市民図書館ホールで、市民図書館の設計者寺田義郎さんによる記念講演と全財会古本市があります。2月の休館日、12日、19日、26日の各月曜と22日の館内整理、23日天皇誕生日です。電話は 23-4646。 保険代理3ヶ月受検診と10ヶ月受検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で受けてください。子どもの検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室など、ストレスケアと市民健康相談は13日火曜、妊婦ワクワククラブは16日金曜、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は19日月曜。いずれも市民センターです。予約制ですので、前日までに電話で予約してください。高齢者肺炎球菌ワクチン、対象は今年3月31日現在で65、70、75、80、85、90、95、100歳の人など。接種期限は3月31日。自己負担額は3000円。接種を受けるためには予約が必要です。集団検診、がん検診、今年度最後です。29日木曜、市民センターで8時半から受付。予約の電話は 23-2110。 予約の期限は15日。以上、詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜、8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 2月の行事予定、市民図書館サンデーシネマホールであります。 11日日曜午後2時から、埋め切らぬバカ77分、バリアフリー日本語音声ガイドがあります。電話は 23-4646 です。確定申告が始まるこの時期は、市役所や税務署の職員を名乗って還付金があるように装い、お金を振り込ませる還付金詐欺が増加する傾向にあります。例えばお金が返ってくるので携帯電話を持って ATM に行くようにというような話があれば、それは還付金詐欺です。このような電話がかかってきたり、少しでも不審なことがあったりした場合は、家族や警察または市役所にある消費生活センターなどへ相談してください。市消費生活センターの電話は 23-2136 です。令和6年1月1日現在の人の動き、男 25,524 人、女 26,755 人、合わせて 52,279 人で、前月より10人減っています。世帯数は 23,849 世帯で、前月より2世帯増えています。これで広報伊万里令和6年2月号を終わります。
立春は過ぎてもまだまだの寒さです。春は菜の実の風の寒さやと。でも季節は少しずつ進み、庭のしだれ梅の枝に丸く膨らんだ薄紅色のつぼみが咲く時を待っています。その根元には水仙が数本咲いていて、すがすがしい香りを届けてくれています。そして私事ですが、2月は私の誕生月です。遠い昔、お産は自宅で、母とは生まれたての私の世話をしたのは祖母でした。電気釜も洗濯機もない時代、面倒を見るのは半端じゃなかったでしょう。おむつを洗い、夜竿に干しながら梅や水仙の香りに癒されたかも。そして母と子の無事を祈ってくれたことでしょう。そのおかげで今日、八十路を過ぎても元気に暮らすことができています。誕生日が巡ってくるたびに母に感謝し、祖母のご苦労に改めてお礼をつぶやいている私です。冬と春とが行ったり来たりしているこの時期らしい日和です。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。